ここから先は大きく分けると2つ目のセクションになってたわけだけども、全体的には人生のこと、仕事のこと、暮らし生活のこと、そして全体総括みたいな感じで大きく4つぐらいのセクションで話をしていこうと思っている中の2つ目のセクションの1つ目、まあ全体のユニットというと6ユニット目になるんだけども、仕事そしてグローバルな意味合いでのキャリアっていうことについてどう考えていくべきか、もしくはどういうふうに生きていくかっていうことを少し話してみたいと思う。でもちろんあの前のセクションでも言ってるし、いわゆる通常のコーチングでもいつも言ってることだけど、仕事って言った時、キャリアって言った時に、特に我々日本人は、日本に住んでる人はかな、日本人はというようなかも言わない方がいいのかもしれないけど、日本に住んでる、日本で生活をしている人、日本で育ってる人は、人生のゴールは自動的に何っていうとキャリアのことを話したんだよね。何でもいいけど、プロ野球選手として活躍したいとか、場合によっては職業そのものがゴールの人もいて、 CA になりたいとか、もちろん職業そのものはゴールになりえないってことはいつも言ってる通りだけど、どちらにしても仕事ということそのものもたくさんの私たちの人生の中のゴール、そしてもうちょっと抽象度の高い意味合いで言うと夢ね、夢の中の一つに過ぎませんよということは常に我々は考えていかなきゃいけないことなわけだ。でついそれを忘れがちなんだよね。忘れがちな理由はやっぱり日本がその今生きている人たちのほとんどがだよね、ほとんどが一度日本が焼け野原になった後に成長して現在の繁栄を築いた以降の人たちだからだよね。もちろんさすがに明治から生きている人は少ないかもしれないけど、大正生まれの人はまだいるだろうし、昭和生まれは俺も含めて昭和生まれがすごくたくさんいることは間違いないけど、それにしても昭和の戦前ね、第二次世界大戦という意味での戦前ね、戦前の生まれの人はもちろんいると思うけど、少なくともその人たちのキャリアの重要な部分は、今生きている人たちはおじいちゃんであっても大体は今の時代は戦後の話だよね。ってことは終戦から10年ぐらい本当に、経済活動というのは事実上成り立ってなくて、そして昭和30年代ぐらいになってからいわゆる高度成長というのを、今高度成長という言葉日本ではあまりもう皆さんは耳慣れてないことかもしれないけど、我々の子供の頃は高度成長という言葉があって GNP、まあ、GDP だけど GNP 比率 GDP で年率 30% ぐらい伸びてた時代があるんだよね。今はじゃ想像できないと思うけど、要するに日本が発展途上国だった時代だよね。で、そういった時代のその経た社会の記憶の中にやっぱりそれは経済の話が全てのキャリアの中心で、キャリアの中心と言わないね、人生のプランの、キャリアはもう最初から職業のことだから、人生のプランの中心にあって、そしてそれが経済の話になるというのは日本の戦後の歴史の中でいうとあまりに当たり前といえば当たり前かもしれないよね。実際所得倍増計画っていうのは昔日本にあったんだけども、インフレを年率 30% でいいか 1.3 年の上で当たり前倍増になっちゃうんだけど、そういう意味合いで、まあ実際そうして起きたわけだけど、そういう意味合いで日本人は受け止めたわけじゃなくて、インフレーション部分をさっ引いて実質の所得が2倍になるということを本気で思って、実際本当にそれは成功してると思うけども、でそういうことを考えてた時代の記憶がおそらくまずしっかりと我々の中にあるんだよね。でもちろん古くは中国の孔子の時代まで遡っていくような儒教的な文化の中に、やはり儒教では職業という言い方はしないけれども、やはり職業的な意味合いが特に自己実現の中で極めて重要な役割を持つっていうふうに思えてきてるわけだから、もちろんとりあえずヨーロッパを置いといたとしても、我々に強い影響を与えているアメリカ的な考え方でいうと、前説で言ったみたいにアメリカンドリームというのは基本的には金銭で測られる、だからフェアなんだっていう話はしたと思うけども、そういった意味で金銭で測られるっていうのは金銭を稼ぐってことは明らかに職業の話だから、基本的に言うとね。だからそれはアメリカ的文化もそうだし、戦後の日本の高度成長的文化もそうだから、だからそれがおかしいと言ってるわけでもないわけだ、それが当たり前だったという意味ね。ただそろそろそうじゃなくなった方がいいんじゃないですかっていうことだよね。どっかの本でヨーロッパの貴族の話を書いたと思うけど、ヨーロッパの貴族なんかでは職業を持つことがかえって家族からは嫌がられるんだよね。 それは労働しなければ食べていけない人たちだということを社会に見せるわけで、それは格好悪い家族の恥みたいな感じだよね。だから職業を持つということはあなたは労働してるんじゃない。私たち貴族は労働しないで生きてる階級なんだから、その人一員であるあなたに労働されるといい迷惑だって家族に言われちゃうような全く逆の文化もあるわけであって、で彼らにとってはおそらく当然のことだから、いかに文化であり芸術であり社会に貢献したかっていうことが極めてその家族の中で重要な役割になると思うんだよね。じゃあ日本はどうなのって言った時に、もちろん日本人の中で本当に労働しないで食ってる人がどのくらいいるかだよね。極めて怪しいよね。大企業の社長であったとしてもね、それこそ経団連の、に所属するような企業の社長であったとしても、それがオーナー社長であったとしても、労働をその企業活動として労働をしてないで食ってる人って極めてまれじゃない。いわゆる本来での意味での資本家ね。日本って不思議な国なんだよね。本来の意味での資本家がいない資本主義なんだよね。アメリカヨーロッパはそんなことはないのね。直接的に個人がオーナーですみたいな、もしくは一企業がオーナーですみたいな分かりやすい形を取ってるのはかえって珍しいぐらいで、それこそ三大キー局の3つのうちの1つ、ウォルト・ディズニーが、ウォルト・ディズニーの家族がウォルト・ディズニープロダクションのオーナーで、ウォルト・ディズニーがなんとキー局持ってるわけだし、まあ、すごいのは昔三大キー局は NBC、CBS、ABC の3つのうちの1つがウォルト・ディズニーで、残りの2つはウェスティンハウスと GE なんだよね。それって両方原発作ってるところだよね。ウェスティンハウスはあんまり日本では知られてないと思うけど、やっぱり原発、特に彼らは原発よりは原爆の方の軍事技術の方では特に独走してると思うけど、 GE ももちろんそっちやってると思うけど、どっちかっていうと GE は平和利用の方で有名だと思うけど、原発の発電所ともちろん原子力医療なんかに関わってくるような FMRI みたいな、そのもともと放射線医療の枠組みから出てきた、もしくはその原子力医療から出てきたような分野では独走しているようなところだけど、どっちにしても原子力発電所という民生利用としての原子力というところでも、ウェスティンハウスと GE は昔から原子力やってて、東電が原発を日本で発注するときに GE とウェスティンハウスの両方から受注して、で競争して見積もりで価格が安かった方の GE が選ばれたみたいな感じで、ってことはウェスティンハウス、 GE、 ウォルト・ディズニー・プロダクションがそれぞれ ABC、CBS、NBC の3局のそれぞれのオーナーなわけ でこれってすごいよね。テレビって利権じゃんって言うけど、アメリカの場合は原発会社そのものが企業の2つ持ってんだぜ。そしてメディア利権の頂点にいるウォルト・ディズニー・プロダクションがやっぱり1局持ってる。それが三大キー局だから、日本はまあそこまでは行ってないかもしれないけど。ということで、もちろん GE は昔と違って誰かが一人でオーナーというわけではないけど、でもファンドの形を通して GE そのものも株主はすごく多いわけだけど、でも上場してたくさんの数が株主いると言っても、試合株主を見ると複数のファンドを通してるかもしれないけど、最終的にはほぼ家族単位ぐらい絞られてくるんだよね。という意味ではアメリカはまさに資本主義の国であって、その資本の論理がメディアまでコントロールし、政治までコントロールしている国っていうふうに見たら分かりやすいと思うけど、まあ、日本はどうなのっていうと、そこまでは言ってないよね。全テレビ局のそれと電通まで一株主だいたい 11-12% ぐらいは全部外資系でやって、ファンド2つを通してて、そのファンド2つをくっつけると実はデモと同じだから、そうするとアメリカの GE とかの株主に行っちゃうから、あ、じゃあ日本もまさに同じ人たちが株主なんだ、電通まで含め。それはその通りだから、原発事故の時は某テレビ局では原発の悪口コメンテーターは全員下ろせってプロデューサー集められて指示があったぐらいだからね。まさにそういった意味では、そういう利権大国であるのは日本も変わらないけど、まだ日本はその意味で救われる。救われるってのはどういうことかって、我々国民一人が投票行動に出ればなんとかなりそうだというのは、アメリカと違ってまだ本当に個人単位の、個人の家族でもいいけども、個人単位にトレースできるような巨大資本家というのは日本には存在してないっていうことね。それは歴史の中でそうなったわけだ。もともとは日本だって明治以降はアメリカ型のシステムを真似をしたわけだから、もちろんイギリス型のシステムを真似したわけだから、資本主義はそれこそ三井の三井さん、三菱の岩崎さん、安田の安田さんみたいな、日産の相川さんみたいな、そういう 個人の家族にトレースできるような資本家が生み出した資本主義なんで、アメリカヨーロッパ型だったわけだけど、あの第二次世界大戦の敗戦でまさに財閥解体っていうのがあって、皆さんはあんまりそういうのは、あのこれを聞いてる人たちはちょっと俺より年齢層が下だから、リアリティがなく聞いてるかも、歴史上の話として聞いてるかもしれないけど、でも実際財閥解体っていうのがあって、そして大企業であれば株式持ち合い制度っていうのに変わったのね。株式持ち合い制度っていうのはどういうのかっていうと、例えば三菱だったらば、それぞれの会社は巨大なわけだ。例えば三菱商事だったら子会社だけで何百社どこか、ちっちゃいのもいたら何千社あるだろうし、そうでしょ。三菱重工だってそうだよね。とてつもない子会社を持ってるわけだから、その一社あたり100社から5000社ぐらいの子会社を持ってるような、いわゆる親会社が元々の三菱の三菱社、もしくは三菱合資会社、三菱本社って言われたところの一つの、その財閥本社が解体されて、それぞれあのもちろん解体する前に三菱重工とか三菱銀行とか、あの東京海上とか明治生命とか、あの三菱地所とか、そういうのはもっと前から分割してそれぞれ独立した会社になってたんだけども、会社法人としてはね。ただしもちろん株主は一つだったわけだけども、それが株主が一つ、企業が一つという企業単位でのグループ会社ではなく、本当にバラバラになって、そして金融会28社って言われるような、まあ三菱の例で言ってるわけだけど、28社の親会社たちがグループ会社を統率する金融会っていう、まあ金曜日に会うから金融会って言うんだけど、金融会っていうのを作って、でそれは今でいう日本の財閥なのね。そうするとそこに一人のオーナーはいないんだよね。どうなってるかっていうと、例えば三菱重工の株を三菱商事と三菱銀行と三菱地所等みんな三菱グループで、東京海上と明治生命でみたいに三菱グループで株を持ち合ってるわけね。でそれで結果とすると筆頭株主、場合によっては過半数株主になるような企業もいると思うけど、上場企業の場合はさすがにそうはいかないにしても、筆頭株主であり一番重要な投票権を持つ株主の部分はなんと全部三菱グループなのね。だから三菱系っていうわけだ。でそのそれは別によその財閥だったとも全く同じで、そうすると三菱グループの強いところは、どっか一社に買収がかけられても残りのグループ会社がちゃんとそれに対抗することができるわけだ。実際三菱自動車対クライスラーみたいなことでいろいろそういうことが過去にあったりのは、あの知ってる人は知ってるかもしれないけども、でこれの面白いの、良いと言ってるわけじゃないよ、面白いのは特定の株主がいないんだよね、日本側の企業っていうのはね。ただし三菱が三菱を持ってるから三菱なんだよね、外からは入れない。じゃあ何が起きたかっていうと、それは俺は戦後の日本のいわゆるザ経団連みたいな、経団連企業が悪いっていう具体的な話をしてるんじゃなく、象徴的な意味でザ経団連っていうけど、ザ経団連みたいな組織になっちゃうわけだ。どういうことかというと、一度三菱で言えば金融会のメンバーになる、金融会のメンバーになるっていうのは、その親会社28社の社長会長になることを金融会のメンバーになるっていうことだ。そしてそれはもっと広い三井住友まで含めて、その他の古い企業群まで含めて、もちろん最近は新しく成功して大企業になったのも経団連に入ってるわけだから、そういうのも含めてさらに経団連の中心メンバーになっていく。そうすると一生安泰なのね。まるで自分がオーナーかのように安泰なんだよ。つまり会社の私物化が可能になるんだよね、日本のシステムって。例えば金融会のどれかの三菱なんとかの社長になったとする。そうすると自分は株式の持ち株でいうと 0.00 何パーセントだと思うよ。社長って、日本の大企業の社長は全員雇われ社長なわけだから、オーナーじゃないんだから。それももともとオーナーの家族だっているかもしれないけど、それにしたって財閥解体で事実上は株を吐き出されてるわけだから、少しは持ってる程度、社外株主としては全然ないわけだ。そうすると大企業の社長、例えば三菱の社長になったとしても株はほとんど持ってないわけね。ってことはただの雇われじゃん。で彼が代表してるのは株主だけど、じゃあ株主はその時誰かっていうと他の三菱企業なんだよね。でも他の三菱企業も家族がオーナー、一人がオーナーじゃないから株主は不在なんだよ。他の三菱企業なんだよ。ってことは結果としてそれぞれの三菱企業の雇われ社長たちがあたかも全ての会社を持っているかのように行動できるわけだ。それが三菱金融会の強みね。だから28社の社長になっちゃうと株はほとんど持ってないのに、三菱グループ全体何万社、従業員何百万人のオーナーたちが28人がいるかのような28人ファミリーメンバーになれちゃうんだよね。それってフェアといえばフェアだよね。あの本人の努力でなれるわけだから、血縁関係になくてもまさに 三菱のオーナーファミリーメンバーになるには社長になればいい、なんてフェアなシステムと思うけど、もう一方で資本主義という枠組みの中で言うと、本当かしら、資本家がいない不思議な資本主義なんだよね。何が悪兵になるかというと、28人がまるで全株主、三菱グループ全部の株主の合計したらとてつもない数だと思うけど、全株主の権力をたった28人が独占することができちゃうわけだ。俺は三菱の話だけで言ったけど、これが戦後の財閥解体後の日本の大企業の姿のね、それは日立東芝ではあり同じであり、全く同じね、大企業ってそういうとこなのね。もちろん東京電力だって同じだって。でそうなると、一度社長になり、そして経団連みたいな仲良しグループになっちゃうと、その経団連が一つの巨大財閥であり、そしてそのメンバーになると自由自在に決められる。これ何に似てると思う？何に似てるか分かると思うよ。だって大企業の、戦前からあるような大企業の社長に上がっていくような人たちって、サラリーマンの究極の姿みたいなもんでしょ。有名国立大学を、優秀な成績を出てサラリーマンになり、その中でサラリーマンとして簡単を一個一個、俺にはそれはいつも奴隷って言ってるけど、それは失礼な言い方で、そういうことは言わないようにしても、サラリーマンとして階段一歩一歩上がっていく。それってすごく似てるのは、官僚システムがよく似てない？そうでしょ。有名な大学をで、有名ないい成績出て、そして厳しい競争を経て、そして一歩一歩階段を上がって官僚だよね。つまり日本の大企業、経団連、ザ経団連という象徴的に言うわけだけど、経団連メンバー以外にも含めてね、経団連的な企業というのは、まさにその階段を上り詰めていく官僚システムのような感じなんだよね。でそれが役所としての政治もそうであるし、経済活動もそういった官僚的なシステムで、いわゆる資本家、本当の意味での資本家不在で動いてくるって、これってどこに似てると思う？これ世界で一番似てるのは中国のような国だと思うよ。つまり共産主義国ね。別にそれだから良い悪いという、そういったことは一切言わずに言ってるわけでしょ。システムとしてるわけね。共産主義国もエリートとして、昔は科挙制度があったわけで、今は科挙制度はないけども、それにずんずるようなありとあらゆるスクリーニングを経て、そして順番に官僚としてトップになっていくと、その官僚としてトップになった人たちが政治を動かすだけではなく、企業も動かすわけだよね。中国は国家資本主義だから。つまり、ただし大企業で上がっていく人を日本では官僚って言わないだけで、中国の場合ちゃんと言うのね。それは国営企業だから、大企業とイコールね、つまり官僚だよね。だから中国の場合はそれ堂々と認めてるわけで、中国の方が立派だよね。認めてんだもん。日本は認めずに資本主義って言ってるだけでしょ。でも実際は官僚制度が中央集権であって、資本主義からちょっとずれてるってのはみんな知ってるわけで、そうでしょ。だからアメリカなんかは官僚のような呼び方はしないわけね。もちろん明らかに官僚として動くんだけど、大統領が変わればすぐクビになっちゃうような人たちが官僚なのね。日本はそうじゃなく、終身雇用としての政治とは全く独立して、一度国家公務員試験を通るとそのままずっと身分が保障されて次官まで上がってきますよという、全く資本主義の外側にいる中央集権システムとしての官僚制度、これ資本主義ではなく共産主義だよね、簡単に言うとね。そしてなんと経済の方も同じような大学を出て、わかる？有名大、国立大学の法学部を出て上級公務員試験に受けて官僚になるのか、逆に三菱を含むような有名な経団連の大企業、東芝、日立、東京電力みたいなところかもしれないけど、そこに入社する人たちは本質的に同じでしょ。そしてその中で出世していく順番、あり方も本質的には同じなわけだ。そしてその最後に行き着く先が、片や政治、まあ官僚は明らかに政治を動かしてるわけで、そして片や経済、全く同じような官僚たちが経済も運営しているのね。それがザ経団連だと思ったらいいわけだ。だから経団連が、総理大臣が菅直人という首相がどういう人かとかいうことを一切俺はコメントせずに言うけど、少なくとも菅直人という首相が言ったことに対して、例えば浜岡原発を止めなさいっていう話ね、これが流れる時には古い話になってるかもしれないけど、その時に経団連が文句言ったりするんだよね。東京電力に対してこうしなさいって官房長官が言うと、それは困るって言って経団連が文句言うんだよね。文句言って堂々と意見として言うのは自由だし、企業が言うのは自由だけど、経団連という単位で堂々と政治に対して圧力をかけて言うって、これ資本主義からずれてない？ どうでしょう、なんで経団連という存在があるわけ。それは三菱というさっき言った金融会と同じだよね。実際は資本家が不在の世界であって、株式持ち合い制度をやっているシステムの中では、三菱企業は三菱企業の株を持ち合うから、株を全く持っていないのに官僚的に最後社長まで上り詰めた人がまるで株を持っているかのように支配できるんだよね。で、それが三菱三井と住友みたいな枠を超えて日本の大企業同士がそうやって株を持ち合うシステムになってるので、経団連企業はもちろん間に銀行があり、政府みたいなところがたくさん株を持ってるのもあるけど、そういったところもお互いが企業が持ち合ってるわけだから、つまり経団連大企業が経団連大企業の株を持ち合うことで、経団連のメンバーであるトップたちがまるで資本家のように行動することができるんだよね。ただし、その資本家のように行動することができるために、みんながバラバラだとダメなんで、そこで団体として一つの動きをするってことは、経団連イコール日本の最大の資本家なんだよね。だから財閥を解体を GHQ がしたことで、逆に新しい資本家を生み出しちゃったのね。このすごいところは、資本主義のルールを根本的に満たさない資本家なんだよね。どういうことだと思う？株を持ってない資本家が生まれちゃったんだよね。そしてその人たちが経済に対して圧倒的な影響力を持ち、もちろん政治に対しても圧倒的な影響力を持つ。で、これが今の経団連的な意味での日本の姿だと思って、俺はこれは中国の形にすごく似てると思うんだよね。ただし、中国はそれを堂々と認めてる分、俺ははるかにいいと思う。日本は認めてずに、日本は資本主義だって言ってるわけ。資本主義じゃないでしょ、官僚主義なんだよね。経済まで含めた官僚主義になっているのね。おかしいと思うでしょ。でも、そういうことをおかしいというのはなかなか言えないのは、日本の中でそれをおかしいというような立場にいる人はほとんど経団連に所属する企業の社員か、その経団連に所属する企業から仕事をもらっている会社の社員であり経営者だから、言えないだけの話であって、でも心の中ではなんとなく漠然と思ってるでしょ。それを俺が今明快に言ったということね。つまり、日本という国は資本主義というルールの中で経済活動をしていくのに極めて不便な国だってことをまず分かってほしいのね。なんで不便かというと、簡単だよね。フェアに会社は、資本主義では資本家にメリットを与えることが一番重要なわけだ。簡単に言うと、儲けを出すことだよね。一番儲けたやつが一番偉くなっていくのが企業なんだよね。少なくともアメリカではそうだわ。もちろん、ある程度マネージメント側になるには MBA だったりなんだかんだというマネージメント管理能力がないと足切りにさえならないんだ。アメリカは MBA なら持ってないと幹部候補にはなり得ないんだけど、その足切りはもちろん経た上で、明らかにそっから先は何歩稼いだかで最後は上り詰めていくわけだ。そういう意味ではすごくフェアなシステムだよね。やって株主に対して報酬があった。日本は昔から、日本は株主不在って言われているよね。当たり前で、株主の利益ということは最初から考えないで、金融会メンバー三菱だったらね、俺が昔三菱にいたからわざわざ三菱のことを言ってるだけで、三菱に対してプラスマイナスで個人的な意味合い言ってるわけじゃなく、詳しいから言ってる、だからわざわざ三菱って名前を使ってるだけだけど、例えば三菱であり、もっと拡大すると経団連という枠組みだよね。その中では彼らは経団連が良ければいいわけであって、彼らは株主は経団連だというふうに考えてはいいんだけど、ちょっと待って、それって単に中で官僚的に出世したサラリーマンのトップである彼らが自分たちが心地よけやいいってことでしょ。この人たちに国を任せておけない理由は簡単です。我々が未来と言った時には、20年後30年後50年後最低でも未来っていうわけだ。できれば100年後100年後を考えなきゃいけないわけだ。20年後なんか考えてないよ。経団連のメンバーになる、この前のメンバーになるっていうのは大企業の社長会長になるって意味だけど、まで上り詰めた人は10年後はほとんど定年退職でいませんよ。20年後は生きてないかもしれないんだぜ。その人たちに50年後100年後だよね、少なくとも今大学生がサラリーマンとして活躍するのには20年はかかるわけだ。彼らが将来の経済を作っていくには30年かかるわけだ。大学生だってそうだよ。今の小学生や中学生の感覚でいくと40年50年先の話でしょ。それがごく当たり前の直近の未来であって、アメリカの場合四半期ごとの決算しか考えないから、3ヶ月ごとしか考えてない。日本は1年に1回の決算だから長期的考える。論外。 アメリカは資本家という人たちがいて、資本家は自分の孫、ひ孫のことまで考えてるわけだ。よく陰謀論的にロックフェラー家がどうのなんだかんだって言うけど、デビッド・ロックフェラーさんとは昔知ってると思うけど、三菱商事がロックフェラーセンター買収した89年の前から、その後俺が三菱商事正式に退職するまでの10年間ぐらいの間、だいたい四半期ごとに会っては役員会で会い、普通に飯食ったりしてて、よくわかるけど本当にいいおじいちゃんだぜ。陰謀論のど真ん中にいるとはとても思えないよ。でも本当にいいおじいちゃんだけど、おそらく彼が家族ということを考えたときは、自分の孫ひ孫の代まで本当に自分たちのようなそのが成功してきたような社会であり、平和な社会でありが続けばいいと思ってるわけだ。実際僕がボソッとなんでロックフェラーセンター売ったのって聞いたときには、どっか日本にちょこっと書いたけど、いや孫ひ孫への遺産相続したくてってボソッと言ってたよ。それって超オフレコだったかもしれないけど、今は時効だと思うけど、でそのくらいいいおじいちゃんたちなわけだ。ただ彼らの場合は日本人みたいな、日本人みたいって言ってないよ、でも俺が言ってるわけで、日本人みたいなわけのわかんない奴らに世界を任しといたら危なかしてしょうがないから、私たちみたいなもうすでに生まれた時から大金持ちで、対して金に対する執着もない変な煩悩もない私たちが世界を運営する方が安全だと心から思ってるから、ちょっと俺は異論があるけど、少なくとも彼はそういうふうに思ってるから、いいおじいちゃんたちが世界のために動いてるのがロックフェラー家だと思ったらいいわけで、そうでしょ。それを陰謀論的に捉えるのは自由だけど、だけど本質的に彼らを個人的に会ったことがあり、一緒に仕事をしたことある俺の目から見ると、それはなぜかというと、彼は本当に資本を持ってる資本家だから、彼のおじいちゃんがだよね、ジョン・D・ロックフェラーがロックフェラーという帝国を築き上げたその孫であり、そして自分の孫ひ孫の世代までのことを考えるわけだ。ひ孫が大人になる時ってだいぶ先の話でしょ、最低でも。でそういう人たちが資本家としているから、意外と長期的に彼らに対する報告義務は3ヶ月に1回ある、四半期ごとの決算で。雇われだもん、社長も MBA も。でもそれは報告義務が四半期ごとなんであって、ただし彼ら 大世界の大オーナーたちは、世界の大資本家たちは孫ひ孫の時代、もう、もちろんもう少し先だと思うけど、までも考えて生きてるから、最低でも50年100年を見た経営になってるんだよ。ところが日本は口先では、日本とは半期決算は半期になってたけど、少なくとも四半期じゃないし、通常税法上の決算は1年ごとの決算だから、アメリカみたいに四半期ごと違って長期的な見方できますよ。嘘で、彼らは資本家でも何でもないから、要するに株を自分の孫ひ孫に継いでいくような株さえ持っていないわけだから、単純に言うと自分の退職金を何回もらえるか、まあ官僚のように何度も天下りというのはないかもしれないけど、それだったら企業年金がいくらもらえるかってことは気にしてるかもしれないけども、基本的には自分の世代の自分のことしか考えてないのがザ経団連ね。特定の企業の社長というと俺は違うって言うから言わないけど、ザ経団連的な発想ね。それはもうすでに普通であれば定年退職の年齢を超えちゃった人たちなんだよ。取締役になったから事実上、それは彼らの従業員に対する定年退職というのが働かないだけで、もちろん役員の定年層を持っている大企業もあるかもしれないけど、少なくとも社長会長になっちゃうとそれからは離れるわけで、通常の企業だったらとっくに定年で年金もらってるような年齢の人たちが、自分たちが株を持っていないわけだから、せいぜい5年ぐらい先のことしか考えてないんだよ。だからアメリカ型のそういう財閥がいい悪いと言ってるんではなく、企業経営のあり方ね。日本のザ経団連はそういった意味で、例えばロックフェラー家みたいなところに比べると極めて短期的な利益しか考えてない。長期的に日本人は考えて、それは嘘です。少なくともザ経団連みたいなところは違います。明らかに官僚制度、普通に官僚の人たちを見ると、官僚の人たちは自分がどうやって次官になれるかぐらいのことしか考えてないんだぜ。その後自分がどうなって国をどうしようか考えてない。実際問題として彼らは次官より上はないわけで、で次官を辞めた後はそこから先は天下りはするかもしれないけど、少なくとも重要な政策に関わるようなポジションにはもういないんだから、関わりようもないわけだから、せいぜい次官までの年齢ぐらいまでのことしか考えなくていいわけだから、それって50代ぐらいまでの年齢しか考えないぐらいの未来しか考えない人たちが35、40ぐらいで国の中心にいるんだぜ。あと5年、10年ぐらいしか考えないのがやっぱり官僚であり、あと5年、10年ぐらいしか考えないのがザ・経団連ね。それが日本という国の政治と経済を動かしてると思ったらいいわけだ。そうでしょ。じゃあそういう中で皆さんは、さっき言ったもちろん キャリアというの中での仕事としてのキャリアというのはたくさんのゴールの中の一つに過ぎないということは百も承知の上でだよ。100も承知の上で、じゃあどういうキャリアを歩もうって考えるべきか。もう俺が言ってきたことをそのものを否定すればいいわけでしょ。もちろん皆さんが資本家の道を歩むのも一つだよね。自分で創業し、自分で資本金を出す。昔と違って今は最低資本金1000万円という時代じゃないんで、資本金は1円って言ったって10円って言ったって1万円って言ったっていくらに言ったっていうわけだ。明日から資本家になれるんだよ。ただし資本金100円ねでもいいんだよ別に。それだって資本家は資本家だよ。そうでしょ。資本家になる少なくとも300万500万ぐらいはお金ないと家賃も払えないし、最初の給料も払ったら3ヶ月潰れるから、そのぐらいは普通お金用意すると思うけど、少なくとも300万500万ぐらいのお金を用意をするのは今時そんな大変じゃないし、もちろん人から出してもらったっていいんだけど、人から出してもらうと資本家って言いづらくなりますよ。出してくれた人が資本家になるわけだ。それだったら頑張って10万円でなんとか資本金作って自分が 100% オーナーで、あと390万円は人から借りて400万円の会社にした方が、借りたお金は返せばいいわけで、少なくとも株は全部持ってるわけだから自分が資本家だしね。もちろん株式会社に必要はなくて、今時だと LLC だよね。合同会社っていう形にするんであれば、企業は基本的には株式会社の場合別段預金っていうのをわざわざ作ってそれでやって、で今銀行も別段預金っていうのをなかなか使い出してくれなくなったんで、昔で有限会社みたいに簡単に使えるようになったのが今の商法でいう LLC ね、合同会社ね。預金通帳に簡単に言うと、その資本金に見合う額がちゃんと振り込めてあれば、あとは公認会計士が証明してくればそれで資本金として認められるから、そういった意味で何も株式会社じゃなく合同会社だっていいんだけど、でもオーナーが自分であればいいわけだ。そして創業するというのが一つの考え方で、要するに自分が資本家になっていく。もちろん別に自分が資本家にならなくたって構わないわけだ。自分が経団連企業の一員としてこのまんま社長の道を歩んだっていいわけだよね。ただしその中でのマインドは当たり前のことだけど、その中でのマインドは自分の老後の生活であるとか、自分の老後の生活を考えちゃいけないんじゃないのよ。自分の老後の生活はキャリアとは別なゴールですよ。相入れないんだぜ。わかる？キャリアの中に自分の老後のことを入れちゃいけないんだぜ。キャリアの中で例えば年金がどう、それダメですよ。それは全く別なゴールとして自分の老後の人生の設計ね、生涯を設計していく、生涯学習まで含めて設計は別なゴールとしてあるのは絶対にあるべきことだけれども、キャリアの中で自分の老後の年金はどうのとか、天下り先はどこに行くのとか、そういうことを考えるのではなく、キャリアの場合はキャリアとしてその仕事の内容の自己実現をどういうふうにしていくかということを考えるわけだ。もちろんその時の仕事の自己実現というのは少しでも社会性がある方がいいに決まってるけれども、それは皆さんの本人の自由であって、その仕事の内容のみから自己実現を考えていくということね。それはどう考えても会社の中で偉くなっていくのと官僚で偉くなっていくのが同じに見えるのが大企業なんだよね。実際そうでしょ。営業で成功した人が社長になる例もあるけど、大企業っていうのは大体は LINE スタッフって言い方するよね。 LINE 部門っていうのは営業部門みたいな人たちね。そしてスタッフっていうのは経理とか財務みたいな、もしくは人事みたいな、そういった管理部門みたいな人たちね。そういうふうな分け方は大体言うけど、そういった企業の中で経団連的よ、大企業の中で本当に社長まで上り続けるのはなんぼ稼いだっていうラインではなく、どちらかというと官僚的なポジションにいるスタッフじゃない。例えば手前味噌で、俺ももともと経理財務だったから、そういうことをあんまり言えない立場かもしれないけど、まさに経理だったり財務であったりとか、もしくは経営管理であったりとか企画であったりとか、場合によっては人事かもしれないけども、そうでしょ。特に企業はお金を管理することが一番重要だから、やっぱり経理系財務系みたいな人たちが、それと企画系みたいな未来を作っていく、その両方が競争していくみたいなね。もちろんすごく大きな企業だと昔で言うと総会対策に当たるわけとか、今でもそれ以外に企業ってのはいろんなことがあるから、そういったことを上手にマネージできる総務みたいな人たちがうまくいくかもしれないけど、少なくとも総務であり経理であり経営管理であり企画であり、もちろん財務経理というのは同じだと考えた場合は財務も入れてだけども、そういった部門の人たちが社長になっていかない？それって官僚制度と同じじゃん。企業ってちゃうでしょ。一番稼いでなんぼでしょ。そんな当たり前、そういう種に資本、株の資本家にいくら還元したかでなんぼでしょっていうことが基本的な発想から完全にずれてるのは、ザ・経団連が完全に官僚組織になってるっていうことだよね。 そこに皆さんが自己実現を求めるのは極めて難しい。そうでしょ？偉くなることが自己実現っていうのであればそれは別だけど、それ偉くなるってそれ自分のことじゃないじゃん。人が決めた基準での話でしょ？それは本当に心が嬉しいか、極めて怪しいでしょ？そうじゃなく仕事内容の中に自己実現があるわけでしょ？仕事内容の中に自己実現あるときに、もちろん財務の仕事に自己実現あるし、総務の仕事に自己実現あるし、だから仕事ごとに自己実現がないと言ってるわけじゃないよ。その中での評価のされ方を言ってるんだよ。その評価のされ方がどうもそのラインがすごく官僚的なラインとして見るの、それは俺は大企業にいたからよくわかってるけど、官僚的な見方をしてその人はそのポジションの中でうまくいったかっていうことを見られるわけだ。そして最終的には大企業のトップに上り詰めるのは管理部門でしょ。でそれは俺はどう考えても企業という枠組みでの自己実現と違うと思ってるわけ。あとは皆さんの選択だよね。独立して自分で合同会社を始めるのもありだし、自分で例えばコーチングのコーチになるのも自由だし、もしくはその大企業だったら大企業に残って上り詰めていってそのシステムを変えようとするのも一つだし、もちろん大企業に残ってそういったあの外務省の減点制度みたいなシステムではなく、その時の本当に仕事内容の実現だけを目指して、あとは他人に評価されるかしないかそれでもどうでもいいって言い方もあるかもしれないし、どちらにしてもそれは皆さんの選択だけれども、明らかに保証するけど過去の高度成長期以降の日本でいうあのいわゆる自民党55年体制みたいな言い方をするのかもしれないけど、そういった時代の五層船団ザ経団連の中で社長会長になっていくような姿の慣れの果てが東京電力の計画入院しちゃった社長なのか、みんなの前で土下座させられた社員の中でも偉い人だよねなのかは分かんないけど、まさに東京電力みたいな姿であって、そして同時にその後ろで実際作ったのは東京電力じゃなく東芝日立だからね。もちろん GE だよね、一番プラントの設計まで言うと GE は海外の企業だからそれは置いといて、少なくとも日本でそれを第二号機以降作ったのは東芝日立だから、じゃあ東芝日立の社長だったりが皆さんの前に出てきてごめんなさいって一言でも言った？言ってないでしょ。三菱地所三井不動産がエレベーターを東芝日立 GE に発注してエレベーターが万が一落っこったら、落っこるのは三菱地所三井不動産、お前らに落ちるエレベーターなんて作ってくれって言ってくれねえよって、もちろん管理責任として三菱地所三井不動産の社長は謝ると思うけど、なんといってもエレベーター作った東芝日立 GE がごめんなさいでしょ。一言も言ってなくないでしょ。逆に東電の方が悪者で、東電だっていろいろな管理責任あるから悪者じゃないとは言えないけど、それにしたってもっと問題なのは俺は東芝日立だと思ってんだよね。でしょ。でもそこがごめんなさいと言わなくていいシステムなんだよ。なんで？だってごめんなさいっていうのは普通だったら株主大総訴訟が起きたりとかありとあらゆる問題が起きるんだけど、それを全部同じザ経団連の株主になり合っちゃってる東芝日立の社長たちだからだよ。株なんかほとんど持っていないのに、そしてお互いの責任は取らなくていいよね、取らなくていいよね、取らなくていいよねって言ってザ経団連の人たちは責任を取らないで、あとは大企業のパワーで政治家とメディアコントロールしていいやみたいな感じだよね。そういう人たちに皆さんがなりたいと今でも心から思っているんだったら、それはそうそうってしか言いようがないよね。でもおそらくは心からそうは思ってないでしょう皆さんは。そのためには皆さんが東芝日立の社員であればこそ、もちろん東芝日立を辞めると考え方も一つだけど、同時に残ってそういった会社を改革していくというのもあるよね。もちろんその中で改革することが目的でもなければ創業することが目的でもなく、自分が今自分のいる組織の中でまず自分の自己実現はできるのかだよね。それは大前提としていつも言ってるように、まず自分の人生のゴールがあって、そしてゴールの中の一つとして仕事キャリアがあって、そしてその仕事キャリアのゴールとして現在の自分の企業がふさわしいのかふさわしくないのはゴールのリアリティ側から徹底的に考えなきゃいけないってことだよね。じゃあここまでにします。